まあ、こういうふうにねお便りを読んでリスナーさんたちとギスギスしたやり取りしてるっていうポッドキャストですよってコネクトで紹介していただければね、うん、あの私もリスナーのことが好きじゃないしリスナーも私のことが好きじゃない、まあ、そういう今っぽい関係性で作られてるポッドキャストですよって
分断を生むね。
そう。好きじゃなくないけど別に嫌いではないですよ、
うん、はい、
一応で好きだからこそ問題点を指摘してあげてるっていう。
そうだね、そうだね、う
ん、はい、なので、常連のはがき職人が育たないっていう本当の気違いしか送ってこないんで、まともな人はあの一日出してダメ出しされても送ってこないっていう、うん、
はいはい
はい、まあ感じのことをレンゲさんにお伝えいただければ、あ、それいいですねそんなラジオもあってもいいですよね。じゃあ次回のゲストは吉田さんで、
でそうなんかな、うん、じゃあ次の気違い、
はい、次の気違いです、はい、お名前半袖おかみ、
おお、
はい、
はい、
まあ今の一番の気違い枠ですからねごきげんよう、半袖おかみでございます。本日は花粉症による倦怠感でお困りの皆様のために気分爽快スカッとする集団ストーカー撃退小話を披露したく思います。題名、恐怖昼下がりの暗黒中年マダムたち。ある日近所の交差点で信号待ちをしていると二人の中年女性がやってきました。ちょうど別れるところのようだったのですが、お互いに異様なほど謙遜していて一向に別れの挨拶が終わりません。今日はありがとうございました、いえいえこちらこそといった中身のない空虚な会話を執拗に繰り返していました。でさらにおかしなことに、何分経過しても信号が青に変わりませんでしたいや意味のわからないお芝居を無理やり見させられているようでとてつもない恐怖を感じました。さまざまな個人や団体から嫌がらせを受けている私は、実を言うとこれと似たようなケースを以前にも体験しておりました。その時は家に帰ってからカバンの中を確認すると身に覚えのないメモが入っており、脅迫されているような印象を受けました。そこで今日という今日は彼女たちを問い詰めてやろうと一大決心をいたしました。私、あの、言いたいことがあるなら直接言ったらどうなんですか。中年女性、はあ、いきなりなんです、警察呼びますよ。はあ、警察、結構毛だらけ、猫吐いただらけ、日本の政治は赤だらけ、警察でもヤクザでも好きなだけお呼びなさいな。中年女性、あなた本当に人をバカにしている、小学生からやり直し、そういうあなたは何年生、あなたがやってきたこと全部お芝居、猿真似芝居の昔話。中年女性、むきーむきけけーけーけけーけー、どうやら彼女たちは本当のお猿さんだったようです、とほほ。あ、ここでメールは途切れてますね。
やば、春ですからね。
いやいや、あの春とか関係ないですから、この女は
うん、まあ通常営業だね。
通常営業です、はい、
うん、
年がら年中なのでね。
あのさ、はい、こうさ、なんか、うん、まあ半袖おかみさんにその人たちが、
うんうん、
何かこうメッセージを送ってきたと思ったわけでしょ。
でもこれ半袖おかみの自身の文章からしても何の危害も加えられてないよね。
そうだから
いやいや、それおかしいよね。だっていやいや、おかしいというか、こいつの文章ですら危害加えられてないじゃん
ねえ、なんつうの、前にさ、
うん、
その脅迫のなんかメモが入ってたっていう話はさらっと流す割にね、
そうそう、なんて書いてあったんだよって思うけど、
うん、
うん、
いや なんかでもね、そういうさ、メッセージを送られてるみたいな、ちょっと僕の話なんですけど、うん、
はい、
この前さ、ちょっとツイッター見せたんだよ、うん、
はい、
で、ファンキー中村さん、
はいはいはい、階段のね、はい、
うん、ツイッターをちょっと見てて、
うん、
また喧嘩してっかなーなんて思って見てて、
いや、そんなことないですよ、いつも和気あいあいとやってるじゃないですか、私たちは、
まあまあね、そこはいいんですけど、はい、まあ見てたらさ、
はい、
太田のことっていう階段があるのかな、
え、それは菅さんの本名の太田、
あ、それでその太田も、はい、ほら太い田んぼの田の太田、
あ、まさに、はい、
まさに僕と一緒だから、
うん、
あ、なんかそんなあるんだと思って、まあさすがにそこでさ、何かって
半袖おかみじゃないんだからね、
うん、
俺のことかとは、
そう、よくさ大人でもいるじゃん、こう名前が同じぐらいで、
うん、
例えば太田っていう名前の、
うん、
なんかあっただけでワーキャー騒ぐ小学生みたいな人いるじゃん、
いる、だって俺吉田会長でエゴサーチするとめちゃめちゃヒットするからね、 DHC の吉田会長と、鍋プロか、うん、鍋プロの吉田会長と、はい、うん、あと吉田ソースの吉田会長と、
うん、
あとはもう一人いるんだよ、あとね、レーシングカーじゃない、レーシングカーじゃない、車の改造車のやってるなんか会長の吉田会長、
うんうんうん、そうそう、だからね、別にそこでワーキャー言うあれではないし、
俺ワーキャー言ってるけどね、
同じ名前だから、はい、あ、まあなんかこんなあるんだと思って、
うん、
もうちょっと聞いてみようかななんて思いつつ、うん、ちょっと下の方にこう、うん、なんかスワイプしてたんだよね、
はい、
ファンキーさんの他の書き込み見ようと思って、
うん、
そしたらなんかファンキーさんが今度岩手だかどっかで、
うん、
なんか会談会をされるのかな、
はいはいはい、
うん、でなんかここですなんて言ってさ、そのスクショポスターのスクショみたいなの貼ってあって、
うん、
ここでやりますみたいな感じで、
うんうん、
パッと見たらそこの場所が、
うん、
バー安国ってと、
いや
ファンキーさん、俺になんかメッセージ持ってきて
る、いやいや、今日から聞き始めた人は何言ってるのか分かんないけど、菅田さんの本名は太田安国って言うんですよね、
そうそうそう、
お父さんが兵隊さんなんで、お父さん兵隊さんなんで、
兵隊さんなんでね、
はい、
そう、いやだから、まあ、太田はまだあるよ、全然、日本で確か35番目ぐらい
だ
から、
はい、
靖国ってあんまないじゃないですか、
米沢のお店ですね、かな、山形県ですね、
山形県か、
はい、
そうそうそう、なんかね、ちょっと半袖おかみチックになりましたよ、自分、
いやいや、菅田さん、ね、バーの名前に靖国ってつける人はまあいるんじゃないですか、だとそっちの。靖国とか好きな人はね、靖国神社とか好きな人は、で、あなたの名前が靖国なのは珍しいですよ、でもそれはあなたの問題であって、うん、これ逆だったらまだ分かりますよ、
うん、
でもあなたの名前が珍しいことに合致するその方が、まあ、人の名前同士だったら
でもさ、
うん、すごいと思うけど、
なかなか珍しいと思わない、あんましない、
でも多分ファンキーさんも靖国神社とか好きでしょ、
ああ、うん、だから
僕は、それ全然そういう思想の話は聞いたことないけど、でも多分そうでしょ。
そうかな。僕はだからさ、うん、本当、ファンキーさんからのこれメッセージだと思って、
はい、なんか。いや、差もありなんじゃないですか。だって、いや、そういう、いやいや、別に、だから、その、英霊に感謝を捧げるとかは、そういう感じの人なんじゃないですか、だから。うん、
いや、だからさ、やっぱしこの、ね、半袖さんもそうだけど、うん、何かのきっかけで何か合致して、偶然合致して何かってなった時に、うん、ちょっと心が弱ってたりとかすると、
うん、
なんか全て自分に向けられた何かっていうふうに思っちゃうんだろうなっていうのはね、
バー靖国で太田のことっていう階段を語る、
うん、
としたらね、
すげえファンキーさんが夢出てきたもんね、
はい、
うん、はい、うん、ね、あ、そうか。半袖おかみさんは、
はい。
一フィラインです。
え、なんで？
なんか、どうせまた送ってくるかな。
いや、ちょっと待って、嫌いに目当てに送る、と思ってるわけ。逆に。送ってこない人には、たくさん嫌いにあげると、また送ってくると思ってんの。
うん、うん、そうそう。まあ、あと、どうせ聞きたいっていうのが現れね。はい、また聞きたいから、うん。
はい。
って感じです。ありがとうございます。
はい。ちなみにだから、
知らない人に言っておくと、こうお便りを読むとティライミというポイントを上げて、それが30ティライミ貯まると、だいいお便りね、3とか4とかね、高得点がついたりするわけですけど、それが30ティライミ貯まると、我々のもういらない私物を送ると、その人には進呈してあげる、もういらなくなった私物を進呈してあげる。ただ我々それポイント集計してないので、皆さんが自分の判断で自分のパソコンのエクセルとかにちゃんと、あるいはまあメモ書きでもいいですけど、あの何ティラインもらったかっていうのを足し算して30ティラインたまったらお知らせください。ただ我々の方で管理してないんで、私が、あ、こいつ30ティラインたまってないのにたまったって嘘ついてんなって判断したら、私物は送らずに一言嘘つきって4文字書いたメールを返す、まあ、そういうシステムですね。
はい、
はい、
画期的なね、
はい、次行きましょうか。
はい、
コネクトも4文字だしね、ひらがなで、
うん、
どれも嘘つきって小瓶にすらなってない
どうしてもコネクトしたいみたいね、
はいはい、ま、た次のお便りですね、
はい、
本名じゃんやめとこう、 K さんにしとこう、男性、うん、50代男性、
はい、
九州の方ですね。初めて投稿させていただきます。別府の風俗店の女の子から聞いた話です。仮に A 子さんとします。 A 子さんは博多駅と天神の中間ぐらいの8階建てのマンションに住んでいました。マンションは1階から3階までいろいろな事務所が入っているフロア、まあ、それより上階は個人宅という作りでした、まあ、よくありますね。道を挟んで反対側には移転により空き病院があるそうです。ある夜、A 子さんは夜中にお腹が空いて最寄りのコンビニに行きました。時間は深夜3時ぐらい。買い物も終わり、マンションに入るとき、目の前の空き病院から変な気配を感じたそうです。A 子さんは全く霊感がないタイプなので、急いでマンションに入りエレベーターに乗り込みました。8階のボタンを押し、エレベーター上がっていきます。すると2階のフロアでエレベーターが止まりました。ドアが開いたのですが、誰もいません。少し待っても誰も来ないので、閉じるボタンを押し、エレベーターはまた上がっていきます、
うん。
すると3階でもまた止まったのです。が、で、ドアが開くと、4体の白いマネキンが、A 子さんを見つめるように並んでいたそうです。まあ、気味が悪かったけど、誰かいるのかと思って、少し待ってから、誰かいますか？と声をかけ、誰もいないようだったので閉じるボタンを押し、8階の自分の部屋に帰りました。まあ少し不気味な感じがしたので、ドアに鍵をかけた後、マンションから10分くらいに住んでいる霊感強めの6歳年上のお姉さんに電話しました。お姉さんに事の次第を説明すると、少し考えた後、2階で止まった時に誰かエレベーターの中に入ってきたんじゃない？と言われ、とても怖くなったそうです。お姉ちゃんもそんな煽るようなこと言わなくていいな。で、怖いので自分が寝るまで電話をつなぎっぱなしにしてもらって、まあ、その日は、その寝るまでお姉さんと電話していたそうです。後日、1階から3階までの事務所を覗いてみたそうですが、そこにはマネキンに関わる会社はなかったそうです。というね。まあ、いい話ですね。
うん。
うん。
これ、日常で結構あるよね、この、あのエレベーターさ、
いや
止まったのに誰もいない、
まあまあ、人がいる時間帯とかでしたらもちろんね、デパートとか役所とかでね、それは別に、うん、あの全く不思議でも何でもないことでありますけど、
うん、
深夜の、ね、
なかなか来ないから行っちゃったみたいな、
ね、うん
うん、
深夜のそんなねマンションでは、まあ、とはいえ、まあ、都会っちゃ都会だけどな、博多と天神の中間なんだから、うん、まあ人の出入りは深夜でもあるでしょうけど、
うん、
うん、だでも1階から3階はでもそっか事務所テナントだからそんな時間帯には人がいるはずないのか、
うん、
うんうん、
だよね、
うん、
なんか乗ってきたんだわ。でもそのそうすると3階のマネキンもちょっと怖いよね。
うん、3階のマネキンはほぼありえないですからね。マネキン人形がいることは物理的にありえるでしょうけど、
うん、
ただまあなんでそんなマネキンがデパートでもないのにマネキンに関わる会社事務所なんて入ってないのに
ね、
うん、ちょっと物理的にそんな日常でそういうことあり得るよねっていうレベルではないですよね。
うん、怖っこれ、
うん、
4ティライミです。
はい。結構違いますね、半袖おかみとは。
半袖おかみ4人分です。
そう
ですね。4回分です。
はい。はい、あ、また来ました。関東風バッカス像。
ありがとうございます。
はい。まあ、気違い枠っていうか、深い枠ですよね。不快な人枠。うん、トウモロコシの会の皆さん、こんにちは。毎回、不愉快な内容のお便りで、ご迷惑をおかけしております。関東風バッカス像と申します。あ、分かってんじゃん、自分で。今回は、僕がたびたび遭遇する変態おじさんのお話をお便りさせていただきます。
変態おじさん。
変態おじさん。
変態、うん。
変なおじさんじゃなくて、変態おじさんね。うん、変態おじさんは JR 防線終電間際の人もまばらな車内に現れます。あ、まあ一応書いてあるんですが伏せます。千葉方面、うん、埼玉と千葉をつなぐ JR ですね。
うん。
うん。決まって変態おじさんは車内を前後に行ったり来たり歩き回っています。ふわふわのダウンジャケットにスウェットのハーフパンツとサンダルという異様な風景にもかかわらず、他の乗客はその存在に気がつきません。まあまあまあまあ、電車とかにはいるよね、こういう人というギリギリのラインなので皆さん無視してるんでしょうか。うん、さらに変態おじさんは自分の気配を消すようなうつむき加減に忍び足で音もなくさまようのです。完全に背景へ溶け込むモブキャラに徹しています。で、しばらくするとスッと座席に着きます。ディズニーリゾート帰りの乗客が多いこの時間のこの路線、遊び疲れてぐったりしている女性客も少なくありません。そう、変態おじさんは必ずそんな女性客の隣に腰掛けるのです。背負っていたリュックを前に抱え直す変態おじさん、おもむろに自分のハーフパンツのポケットに右手を差し込みます。メガネの奥の細めた目は閉じているようにも見えますが、しかし確実に隣の女性のスカートから伸びた足を捉えています。全力の横目です。見ているこっちの眼球が痛くなりそう。変態おじさんの右手が小刻みに上下運動を始めます。上腕は固定し、肘から先だけを使います。慎重に慎重に、バレないようにもぞもぞもぞもぞもぞ。ディスカバリーチャンネルで動物の生態を実況してるみたいなね。
あとね、渡辺徹さんのね、あのやつみたいね、うん、
全然ピンときませんけど、はいもぞもぞもぞ。しかし我慢できなくなってきたのか、それは次第にヒートアップしていきます。もぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞ、もはや膝に乗せたリュックも同期して動いています。もぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞもぞ、ピクンピクンピクンピクンピクン。崩れたリズムで脈を打つように体をくねらせる変態おじさん、それまで針のように鋭かった細目が今度は如来や菩薩のような優しく穏やかな半眼に変わりました。大きく肩で息をする変態おじさん、そのまま1分ほど静止しますが、やがてゆっくりと動き始めます。亀みたいな変態おじさん、ようやくポケットから出した右手がリュックへ、くしゃくしゃのティッシュを取り出し、また右ポケットに潜り込んでいきます。やがて変態おじさんがいつも降りる駅に着くと、丸めたティッシュをさっとリュックにしまい立ち去っていくのです。
そのポケットはダメでリュックはいい。
確かに確かに、ね、変態おじさんの特徴、身長160センチ前後、細身、黒髪、メタルフレームスクエア型メガネ、30代後半から40代後半、結婚指輪着用。奇人怪人ウォッチャーの皆さん、変態おじさんは一体何をしているのでしょうか。痴漢？いえ、女性には指一本触れていません。盗撮？摂取？座席に正しく座って見える範囲を肉眼で見ているだけです。 露出鏡、うん、何も出していません、うんうん、何も見せていません。まあ女性は愚か、乗り合わせた他の客も誰一人として変態おじさんの行為に気づいていません。もしかして僕にしか見えない霊か妖精なのでしょうか。変態おじさんに遭遇するたび僕は悩んでしまいます。どうすればよいのだろう。おい、お前ポケットの中でしこってんだろ。これはやばすぎます。お姉さん、隣のおじさんにおかずにされてますよ。キモすぎます。
そうか。
いやいや、まあね、まあまあまあまあね、言えないよね、確かにね。そんなね、社内で。ちなみにネット検索してみると、ポケオナのメリット、ポケオナは露出ではないので仮にトラブルになっても逮捕されることはありません。完全にペニスを露出していたら話は別ですが、安全に野外でオナニーを楽しむことができる方法と言えましょう。何のサイトを見たんだこいつ。あろうことか変態おじさんの行為を肯定するかのような記事がヒットしてしまう始末。呆れてため息も出ません。
見抜きってやつだよね、これね。
見抜き、
見抜き、
見抜きっていうんだ、うん、ポケオナ、
ポケ、
ポケオナ、まあまあまあ、まあ、行為のね、あのレイヤーが違うもんね、
うんうん、
あのそれは普通に日常生活、街中でいる女の人を見て抜くことを見抜き、
うん、って言うんじゃないかな、うん、
いや、お前が今考えた言葉、
いや違う違う違う、
普通大体見抜きでしょ。大体 AV、 元々
はネット用語であるのよ。
AV だって見抜きじゃん、じゃあそれ。
うん、まあまあね、うん、
まあ日常生活の中でってことでしょ、だから、
うんうんうん、
で、まあ、でもその場合はポケオナじゃなきゃダメだよね。ポケットオナに、ポケモン、ポケモンみたいな感じ。いや、ポケモンでしょ。、うん、
あ、
まあポケモン、あ、ポケオナしか言えないよね。
まあ、ほんと不快なメール送ってくるよね。うん、
ピカチュウ。ピカ、うん、いや、だからこいつ、いや、だからこいつでしょ。多分。いや、そういうパターンじゃん、大体。その、まあ、関東風爆発像がやってんでしょ、うん、それを、おじさんっていうせいにして、なんか、狂人が告白してるんでしょ、うん、だまだそれは多分、本人にまともな、罪悪感を感じる、まだね、1ミリのまともさがあるから、必死でそのね、まともな社会性が、私を弾劾してくださいっていうので、仮面の告白をしてるんでしょ。じゃない？そうじゃない？え、だって こいつなんだ。30代でしょ？で、おじさんの特徴は、あ、30代後半から40代後半か、ちょっとずれてるけど、でも、どうせ160センチ前後細身で黒髪メタルフレームスクエア型眼鏡なんでしょ。関東風爆発症。確かに1、2回あったことあるけど、そんな感じだったわ。まだ引き返せると。あの、俺たちにこういうメール送ってくるってことは、まだ1ミリの社会性や正義感って残ってるってことだから、引き返せるんじゃない？
よくないよ、こういうのね。
まあ、でも誰にも迷惑かけてないっちゃかけてない。
俺だったら、はい、そのやられてる女の人に、スマホで文字を見せるけどね。文
字。ああ、最近波平さんとマスオさんがやってるやつね。
あ、そうな
の。あのポスターですごい怖いポスターがあって、
うん、
波平さんとマスオさんの着ぐるみ、あの着ぐるみっていうか、あの、大きな被り物した二人が、こっちに向かって、痴漢に遭っていませんかってスマホの文字を見せる。
あ、そ、え、本当にあるんだ、そんなの。
めっちゃ怖いよ。
え
ー、その絵がめっちゃ怖い。けど、まあまあ、言いたいこととしては、そうやって、あの、スマホで文字を見せたりして、確認してみてくださいねっていう啓発ポスター、ね。
ああ、なるほど。だまさにその通り、うん、そうやってやるね、僕だったら。うん。
なんで？痴漢に合ってませんよ。
え、どういうこと？
あ、俺だから、あの、変態おじさん。僕、痴漢なんかしてませんけど。何ですか？
ああ。
え、何ですか？あなた。 ああじゃないでしょ。そのスマホの文字何ですか。説明してください。ムカつくとかじゃなくて説明してください。何ですか。
は
いはいはい、はい、説明してください。
あの事前にそのお客さんの動画も撮ってきますね。
あ、動画いいですよ。撮ってください。あ、動画見せてください。はいはい、私確かに、まあ、ちょっとね、揺れたりして、あ、貧乏ゆすりしてって、ちょっと迷惑かかったかもしれないですけど、はい。うん、なんか、あ、ごめんなさい。それででも、あ、犯罪ですか。私が体を小刻みにゆすると、何か刑法に触れるんですか。警察に、まあ、警察に電話するのはよしておきましょう。ね。あなたにも、迷惑かかりますから。うん、なんですか、なん文句あるんですか。
で、そのティッシュ、はい、家で借りてしようか。
いいです。いや、仮にですよ。仮にそれで私の体液みたいなものがついていたとして、DNA が一致したとして、だから何なんですか。私はあなたに迷惑かけてます。この隣の女性に迷惑かけてます。かけてませんね。精子もかけてないし、迷惑もかけてないですよね。
そうやって言われちゃうかもね、確かにね。
うん。
うん。
まあ、でも一応、感動風爆発像くんの、メールでは呆れてため息も出ませんと、うん、毎日電車に乗るたび今日は変態おじさんいるかとか、あっちの車両に行けば変態おじさんいるかもとか変態おじさんを探してしまう僕自身が変態おじさんになってしまっているのではないかと不安にもなってしまいますこんなメールを送ると会長に、本当は全部関東がやってんじゃねえの？やってそうじゃん、こいつ。それでこういうメール読まれて、また興奮してそうじゃん。どうせそんなやつしか聞いてないでしょ、このラジオ。となじられそうですが。
これ、知能犯だな。
わかった。っていうこと、こういう、っていうことは、つまりこいつが犯人だからなんだよね。二重三重に。
そう思ってるんでしょっていうことで自己防衛してる。
はいはい、だってさ、これは笑い事じゃないけどさ、江東区の神隠し殺人事件ってさ、マンションのさ、犯人も同じマンションのな、女性をバラバラにして、風呂場で解体した、うん。あれだってさ、まだ残ってる骨とかさ、肉片とかの、あと段ボール箱を、警察がね、そのマンション全員捜査した時に、あ、この段ボール中見ますかって、自分から言ったんだもんね。
怖っ。
それで、あ、大丈夫です、大丈夫です、みたいな感じになって、その時、捜査の手を免れたんだ。それと、同じことだよね。
うん。そんな笑えないかと言うよりも、まあ、あるよね、そういうのね。
うん。
僕も営業の時とかよく、うん、今僕、こうやって売りつけられてると思ってますよね。そうじゃないんですよ、みたいなことは結構上等手段で言うから。うん。一回安心、思ってる、相手が不安に思ってることをあえて言って安心させるみたいな。
うん、あるある。ね、お前素人相手にしてると思って舐めてたろ。俺たちには通じないよ。むしろ墓穴を掘ったよ。まあ、そうなじられそうですが、うんうん、実際にいるのです。と。あなたが昨日乗った電車にも、明日乗るバスにも、変態おじさんは乗っているのです。
でウルトラQみたい。
せめて今日くらいはスマホをいじるのをやめて、周りの乗客に注視してみてください。変態おじさんと目が合わない程度にね。長文乱文失礼いたしました。特に電車内での変人トラブルにお詳しい菅津さんや今西さんのご意見をお聞かせいただければと思います。よろしくお願い申し上げます。
うんうんうん、僕はね、やっぱね、そういう、うん、まあ、ちょっとその痴漢系はね、うん、そんなに専門外なんですけど、
いやいや、それはそうだ。
電車の中の変な人は、本当、めちゃめちゃ好きなんですよ。
その心を笑ってるね、おばさんとかね。
とかね、そういう人と、うん。で、やっぱ好きだ、好きだと思ってたら、実際あったからね。
まあ、俺は別に好きじゃないんだけど、左足絵師日記には本当によく合うから。
ああ、でしょ？
うん。
うん。だから、まあ確かに、なんだ、その、爆発堂さんが言うように、
うん、
ちょっと見てればいるよって最後言ってたじゃん。
うんうん。
あれってね、本当にそうで。あ、
そうですね。
あのさ、うん、そう、よくね、それこそ、僕がこうやってラジオでこういう目にあったみたいな話するときに、うん、 本当持ってるなみたいなこと言ってくれる人いるん
ですけど、気が強いですね、
うん、ね、そうじゃないんだよね、うん、ただ単にこっちも変なことないかなって探して歩いてるから
ね、うん、そういうアンテナをね張って、で皆さんいるんです、本当はそこにいるのに気づいてないだけなんですね、
う
ん、
あ、そうそう、本当そう、
うん、
ね、だからその、うん、そう思いますよ、だから本当やばいやつって結構いる、
うん、だからある種の共犯関係というか、惹かれ合っちゃってこっちも取り込まれてるっていう見方もできるよね、そっち側に、うん、だって実際そう関東風爆発動もマジで血まなこになって変態おじさん探してるわけですしポケオナさんをね、うん、ポケオナさんを探してるわけだし
ですね、
うん、怖いことですよ、う
ん、え、バックス王さんこの一つだけ、
まあこれに関してはこれで終わりなんですけど、まあだからまあちょっと一言言っておきたいのは、まあ、うん、うちのラジオにはメールこれからも送ってくれよ、面白かったしね今回、
うんうん、
ただコネクトの方に俺がゲスト出演するときは絶対できんな、お前絶対送ってくんなよコネクトに俺がゲスト出演したときには
ラジオネームポケオナさん、何でしょポケオナって
ポケモンのなんかね、新しい、今新シリーズやってますからね、あのサトシが引退してね、あ、それ、はいはい、そのことポケオナっていうのかもしれないね、うん、まあ、あ、ポケ、女の子が主人公だからポケオナじゃない、へえ、そうなんですねでも、はい、慣れてるけど関東風ってついてるかなこいつ、
そうだよ、
いやいや、もう、そうだ、もう何の引っかかりもなく読んじゃってるけど、うん、まだこのね、マジでこのラジオネームでお便りすんなよコネクトにミミズグチュクチュだってその名前でお昼には出してないんだから
そうだね、いやいや、うん、でもね、4ティライムかな、じゃあこれ、
はい
はい、
本当にね、あ、PS がありますよ。
はい。
PS。すでに Twitter などでかなり話題になってはいますが、こちらの YouTube チャンネルを、今週の YouTuber 批評にて取り上げていただきたいです。ガッツチャンネル。ちょっとスガッツさんみたいな名前ですけど。
はい、ガッツチャンネル、
ガッツ、カタカナでガッツチャンネル。
はい。
痴漢、盗撮、撲滅を目指し、自主パトロールと称して街行く怪しいやつをガンガン捕まえる活動をしている YouTuber です。個人的にはこの内容に対して賛否両論巻き起こっていること自体が驚きなのですが、あ、火があることが驚きってことかな、
うん、
うん、そんなやつら全員ぶっ殺してビジランテたちが火祭りにあげるべきだと思うんですが、見識あるトウモロコシの会の皆様はどう感じたでしょうか。ご感想よろしくお願いいたします。まあ、そのまま今週の YouTuber 批評に流れていきましたけど、
はい、
見ました、ガッツチャンネル
見た、あのとりあえず一番今、うん、トップに来てるやつ、
うんうん、
は見ました、あの飛ばさずに、
はいはいはい、あ、痴漢現行犯逮捕、私人逮捕っていうのでなんか上がってますね、
あ、そうそう、それそれ、はい、
うん、ちょっと流してみましょうか、
うん、
探してるでしょ、鉄道警察に行きますよ、おい何してるんですか、
ちょっとこういうテレビ番組みたいな感じの作りですよね、うん、あの昔、うん、今井さんとかがやったやつね、今井さんとかが、うん、あの迷惑詐欺電話にずっと突していく、
うん、今回の動画は痴漢の犯行を現任した中島ですが、犯人が激しく抵抗逃走したため私人逮捕、実力行使にて犯人を制圧する衝撃映像が含まれております。
なるほど、
過激な、
まあまあ、これが関東風爆発増君が憧れてやまないガッツチャンネルなんですけど、
うん、
はい、かっこいい YouTuber なんですかね、
そう思う、
え、でなんか含みがあるな、
まあまあ単純にね、僕あんましこの、うん、なんですかね、こうよくあるじゃない、喧嘩をしたりとか、うん、声荒げて、
はいはい、
なんかちょっとメンヘラの女の子みたいなこと言うけど、
うん、
男の人の怒鳴り声がね、うん、あんまり好きじゃないんですよ、
はい、
うん、
まあそうですね、はい、
まあ、好んで見たくないなっていうのは正直あるかな、やってることをうんぬんとかちょっと抜きにしても、
はいはい、
うん、だからいつしかさ、それこそそういう警察24時みたいなやつとか、
うんうん、
ああいうのもちょっとね昔結構好きだったんだけど、
まあ確かに
今やってても僕変えちゃうもん、結構、
いや、マジで確かに、もうだからうちらもうああいうストレスに 散々人生においてさらされてきたから、うん、子供の頃と違って、まあ、嫌な気持ちになる脳内物質の方がドバドバ出ちゃうからね、嫌だなーって、ノルアドレナリンみたいなのが出ちゃうからさ。
いやいやいや、ほんとそうよ。
いや、やだやだ、ああ、もうやだって、変な記憶の扉がってなるからね。
あの、あるじゃん、あの、ほら、あの、うん、国税 G メンみたいなやつとかよくやってるじゃん、納税の時期になるとさ。
いや、俺、そっちの、なんだ、やましいところないんで、菅さんと違って。
やましくないよ、
菅さんと違って。あの税金に関しては全く。あの私言ってるのはなんだてめえはうるせえよってやってるあの飲酒運転とかのね、なんだおめえらよって、
あれと同じで、はい、絶対的な、もうそれはもう絶対に、
うん、
あのそれをいや違うでしょって言ったらそっちが悪者になるような、
うん、
絶対的な正義を振りかざしすぎっていうのは、
うん、
ちょっと糖質のものもあるなと。
あ、なんだてめえはよ側じゃなくて、
うん、
取り締まる側の嫌だみを言ってる、
うん、それは絶対納税はそれ国民の義務なんで、
うん、
あの僕もやってるからね、
うん、
それは絶対にそうなのよ、払わないやつが悪い、
うん、
痴漢だってそうじゃん、
うん、
するやつが絶対悪いんですよ、
うん、
だっけなんかね、あんましこう、
うん、
その、まあ、善と悪で分けすぎっつうかさ、
はいはい、
うん、っていうのは正直あるかな。
まあ、だからその悪とされる側がコテンパンに荒れて、
うん、
あの痛めつけられるのを見てスカッとしたいっていう心持ちがちょっと嫌だなっていうのはあります
よね、うん、多分でもそれもやっぱしジジイになったからなんだよね、
うん、
要は完全に善と悪で分かれないじゃん、
うん、
世の中、まあ、この痴漢に関してはまあ比較的分かれるかなと思うけど、
まあ、だから冤罪とかもねあったりするからね、
うんうん、だからなんかそういうこと考えちゃうとあんまそれ見てスカッとするっていう感じは、うん、ちょっと今の俺にはないかな。
まあまあ、ともかく私人逮捕を推奨するような内容であることはちょっとハテナマークがつきますよね。
うん。で、実際、この人どういう人なんだろうなと思ったら、あの、まあ、この人自身も、メンズエステ経営してて。
ああ、メンズエステ。菅さんが興味持ってる。
そう、あの、はい、ね、知らなかった、ずっと知らなかった、はいはい、メンズを経営してて、
はいはい、
そこで、あの働いてる女の人にお客さんがこう、まあ、体を触ったりとかした時に、
うんうんうん、
あの違反だって言って、
うんうん、
恐喝してお金を結構取って捕まってる人だみたい
な。ああ注意してダメですよって終わらずに、
うん、
まあ、結構、まあ、恐喝罪まで行くような、
でそれが総額多分何億とかいってるんじゃないかっていうニュースは実際
はい、はい、
まさに昨日ぐらいに、
うんうん、
でこの人って正義面してるけどこういう人ですよっていう感じで リツイートみたいにされてたのよ、うんうん、でだから、
うん、
だからさ、まあ、だからって別に今いいことするのが悪いとは全然思わないんだけど、
うん、
まあ、いいこととされてることをするのは悪いとは思わないんだけど、うん、なんかね、なんかでそのメンエスのやつも、
うん、
女性、要はその触られた女性が結構その体を触るように仕向けて触らせて、う
ん、ああじゃあつつもたせ的な要素があった
っていうふうにも言ってる人もいるわけ、
うん、まあ、まあ真相は分かりませんけどね、
うん、だ真相は分かんないけど、その痴漢だって変な話、
うん、
あの動画だって何らかのフェイクを混ぜようと思えばいくらでもできちゃうわけ、
可能性としてはね、
うん、
うん、私もしかしたらその、ま、このガッツチャンネルさんの言い分としては、いや私はもうね十何時間毎日張ってて、でなんとか痴漢を見つけて、
うん、
やってるんですよっていう言い分をするかもしれないけど、うん、まあ普通にやってパッと行ってパッと痴漢逮捕ってか痴漢を目撃して逮捕する状況ってなかなか可能性としては考えにくいですもんね。
うん、そうだからまあね、何本か上がってる動画、うん、例えばじゃあ10本上がってるとして、うん、この裏には200本分消してるもの、うん、あの取れ高がないものがあるかもしれないから、
うん、わからないけど、ね、
出てるもの見て話すのは分かんないけどさ、
うん、
だけどなんか、
うん、まあ、効率としては、うん、あの女性とタッグを組んでやった方が、
うん、
できるし、であともっとさらにその場合の まあ、ガッツチャンネルさんの言い分っていうか、私が勝手にさっき変態おじさんだったけど、
うん、
またそういう動画 YouTuber の言い分として、うん、今ちょっと憑依させますね、イタコさんみたいに、うん、いや仮にね、仮にですよ、私がですね、女性と結託していたとしても、痴漢という行為はいくら女性が誘っていると感じさせられるようなことをしたとして、痴漢をする方がおかしいじゃないですか。だから私はそれを私人逮捕する権利はあるんじゃないですか。
うん、まあそう言うだろうね。
え、じゃあ露出の高い服を着ていて痴漢をされたら、痴漢された方が悪いっていう、あなたはそういう言い分なんですね。はい、炎上です。今それ書きます。今、はい、この動画、今、菅田さん、今、あなた、このやり取り、録画してます。
なんで俺、
生配信してますから。あんたおしまいだ。
うん、だからそう言うと思うよ。
これ誰でもないですか、私の想像する YouTuber ですから、
うん、でそういうことまでも見越して多分やってんだわ。
うん
うん、要は完全に自分はそうだ、その、うん、そう言われても理論武装できるような、
うん、
多分頭のいい人だと思うから。
だって広東風爆発音で浸水してるもんね。個人的にはこの内容に対して賛否両論巻き起こっていること自体驚きなのですが、
うん、まあ、あとね、吉信はこの人がちゃんと正義感に基づいて、うん、じゃあ過去に自分も悪いことしたけど、うん、本当に更生をして、
うん、
で俺みたいになるなってみたいな意味を込めて、
うんうん、
悪い人をねあれしてるとして、うん、あのね、これをやっぱ模倣するアホみたいなやつが出てくる可能性も考えなきゃダメだと思うんで。
そうですね、
はい、うん、でそこには絶対、じゃあこの人はちゃんとやってたとして、
うん、
やらせだったりなんかそういうのって含まれてくる気がするんだよね、うん、
そのフォロワーたちがね、後追いのやつらがね、
コピーキャットたち
ね、
今僕多重人格探偵最後をもう一回一から読み直してるんで、ちょっと古いプロファイリング用語を対応します、
は
い、
うん、コピーキャットってね、久しぶりに聞きましたね
、はい、ね、だからなんか、うん、なんか、うん、まあ、あんまりすっきりはしない、すっきりするためにやってんじゃないんだろうけどさ、
うん、
まあ進んで別に見ようかなって思わない、そのチャンネル登録しようかなとは思わない、
うん
うん、かな。
私も全然見てないんで何とも言えないんですけどね。まあとにかく暴力的なことをしてしちゃったら、まあ私はその時点でダメだと思うんですけどね、
うんうん、
ともかくね、まあ、これ私人逮捕以外のやつは全然暴力的じゃないのかもしれないけど、
うん、まあだからそれだったら最近ね、僕がよく見てるさ、
うん、
山田夫婦っていう YouTube があって、
うん、
男女がね車の中で車中泊して全国回るやつがあるんだけど、
うん、
そっちがね意外にね、いろんな意味でちょっと面白くて僕は好きですね。
どうせそれもなんかものすごい夫婦喧嘩したりするんでしょ。
全然しない、仲良し、うん、でクラファンとか今してるから、
うん、
うん、そっちの方が面白いかなと思うけどね。
だってさ広東
でもさ、やっぱさ、うん、電車の中とかでたまに喧嘩とか見るじゃん、
うん、
電車とか、まあ、街中とかで、
はいはい、
なんかやっぱそれにさ、おいいぞやれやれっていう感じにはもうちょっとならないよね。
ええ、もちろん、まあ、嫌な気分にしかならないですよ。
でなんか、あ、俺これ嫌なもん見ちゃったな、もう何日か引きずんな、うん、ちょっと思っちゃうね、
うん
うんうん、怪我してる人とかさ街中で見たりとかさ、うん、まあそれはしょうがないけど、なんかさそういうのとかね、
うん
うん、つまんない大人になったってことかな。
で何ティラミあげるんですか。
あ、じゃあね、さっきのと含めて、ね、さっき4ティラミって言ったんだけど、
うん、
今のも含めて5ティラミです、合計。
はい。
ありがとうございます。
で、全部かな、とりあえず。
はい。
こういうお便りが来るポッドキャストなんですけど、どうですか、コネクトの皆さん。
絶対ないよ。
取り上げようがないか。
え、あのさ、その、曜日のパーソナリティで、
うん、
カンさんとデカミさんとあと誰なんだろうね。吉田豪とかだったらワンチャン取り上げそうじゃない。
ちょっと待って、出演者
なんかね、うん、また違ってくるんだろうね。その町山さんはミニコーナーは続けてやるっていう。
まあまあそうでしょうね、うん、どこ見ればいいんだ。 あ、これか。もうウィキであるか。出演者。カンさん、デカミちゃん、飯塚さとしさん。あ、東京03の飯塚さんだ。東京03の飯塚。
ああ、はいはいはいはい。
あんまりラジオのイメージなかったけどね。
ない、全然ない。
あ、木曜日は土屋レオ。もうこれはもうバリバリもう。
その人、何じゃあ続投なんだ。
ですね。もうだって本職ラジオパーソナリティだからね。
でもあの人やっぱ話面白いもんね。
あと、ほんと安定してるよね。
うんうんうん。すごい、あの、好感が持てますよね、なんかね。
もうだって、ラグフェアって単語を聞かないもんね。で、マジで、ミュージシャンだと。
ラグフェアのって言ってますけど。
あ、そう。ミュージシャンとして知らない人多いんじゃない、うん、もう。ラジオパーソナリティだよね、完全に本職。
そうだね、う
ん、いや私も一回共演したことありますけど、
うん、ああそうなんだ、
あのそれはテレビの方で、YouTube 番組、
うんうん、
あの、あの、はい、西川さんの、
はい、
あの TM レボリューションの、
うんうんうん、
方の番組で、はい、
はい、さあそのメンツだと取り上げねえな、
ワンチャンでも菅さん、飯塚さんは。
なんかほら、阿蘇山大噴火さんとかだったらさ、うん、なんか取り上げそうだけど、
うん。
うん、ちょっと厳しい
な。なんでだよ、俺犯罪者扱いするんじゃねえよ。なんで阿蘇ちゃん、しかも阿蘇ちゃんだからね、それも。阿蘇山大噴火ももうない
じゃん。今そうなんだね。
そう。
うん、そうそうそう、だからね。
うん。赤プルだから。赤いプルトニウムじゃないから。
あ、それあったな。うん、そう、でも、
うん、
どうなって、確かにさ、TBS のポッドキャストだけを宣伝するってなったら、ただの自社の宣伝じゃん、それって。
そうそう、それって結構ラジオリスナーが嫌う感じのムーブだよね。
だよね。
うん。
うん、だから、ね、やっぱノラのさ、
うん、
ポッドキャストの人たちも、やってった方が本当はいいよね。
まあ、やってく流れになるでしょ。
うん。
どう考えても。
ね、
うん、
うん、
まあでも多分全然こっちに来ないでしょうけどね、ゆるふわ女子トークラジオとかそういう感じの、
うん、多分そうや
つ番組がまずね、
うんうん、まああとあの
意外と意外と下ネタも飛び出すゆるふわ女子トークラジオの、その意外との下ネタは多分ポケオナとかじゃないだろうからね。クニリングスナメール3世とかじゃないだろうから。
うん、ね、まあ、まあ、でも楽しみね。まあでもさ、昼のラジオって大体長いじゃん。ほんと何年もやるじゃない。
はい。はいはい。
うん、だって赤井珠緒さんが11年。
そうですよね。まあ、伊集院さんは短命でしたけど。伊集院光さんは、ちょっとまあ、そんなには長くなかったけど。
で、あれ確か、小島慶子も6年だったから。
はい、ああ短い印象あるけどね。でも6年はやってるんだね。
う
ん、
そうそうそう、うん。だからね、まあ、いろんな変わっていくとは思うけどさ。
うん。
うん、そんなですよね。
はい。うん。14時台、曜日パートナープレゼンツ企画、コネクトネット。このあたりかな。
うん、
このあたりかな。あ、それか、ね。あ、曜日企画コーナー月曜日3時前のおやつ小腹にコネクト、リスナーからおすすめのおやつを募集し紹介していくコーナー、このあたり出られないかな。
なんであ
れ、これか、13時45分のポッドキャストコネクションっていうのが我々が目指している。
そうそうそう、それ、うん、
リスナーから寄せられた TBS ポッドキャストで配信されている番組に対しての推薦コメントを紹介してい
く。でしょ、俺自己防衛してるじゃん。
いやいや、そりゃ日本放送文化放送のやつは取り上げられませんよ。そりゃさすがに、
うん、
うん、そりゃさすがに無理だよ。で、そういう意味でしょ。で、素人のはありなんじゃない。
いや、僕には、
うん、
わけわかんねえポッドキャスト素人やってるやつなんか紹介してくんなよっていう意味に聞こえますけどね。
うん、そうか。いや、それ日本放送、文化放送のポッドキャストは無理じゃん。ね。
うん、
山田るい53世のルネッサンスラジオとか無理じゃないですか。
うん、
文化放送のね、
うん、ああ。え、でもさ、そんなにさ、TBS でポッドキャスト専門コンテンツってさ、
うん。
そんなにあるんだ。
逆に、 初めはポッドキャストをね、あの TBS ラジオ頑張ってたけど、うん、他のに比べて、うん、今聞くのって文化放送日本放送の方がオリジナル番組あるイメージだよね。
だよね。だってあとユーリさんぐらいしか知らないよ、う
ん、あのなんだっけ、時事報道、
そう時事報道、ね、そうそうそう、はい、毒まむしとかね、
うんうん、なんでユーリさんはユーリさんで毒まむしさんでは毒まむしなんだ嫌いなの。
いや好き好き好き、はいうんはい、ね
え、
まあ、今後も楽しみじゃないですか。
いやだからもう無理だとしたら、いやいや無理だと仮定するやり方もあるんだよ、
うん、
あの初回第1回コネクトへの道で話したけど、俺は俺でタレント枠で出るっていうやり方ができますからね、
うん、まあ正直なとこそれが一番でしょ、多分それはあると思うよ俺。
でその時はもうひた確信した方がいいよね、このポッドキャストがあることを、
うん、その絶対そう、絶対そうです。
な変に言っちゃったら、え、じゃあそれも、うん、みたいな石山さんが気を使って言ったら、
うんうん、
お互いダメージを負うことになるからね、
うん、いやそうだから
誰も得しないから、
うんうん、だからであれラジオってさ、例えばいついつ出ますっていうのって、
うん、
決まるのって1ヶ月前とか2ヶ月前、
うん、まあ多分ね今、まあ、ラジオだとこの帯番組だから、ね、1ヶ月ぐらい前かな。
あだからさ、うん、このラジオが急にすごい漂白された感じになったら出るなって思ってもらってもいいよね。なんか
いやもう遅い、そんな小手先のあれでおかしくない。じゃ出るってなったからそれに合わせてやれば出れるの。それ逆に向こうはどうしても俺に出てほしくてじゃん、そのパターンってそんなのあり得るわけないじゃん。
そうだね、うん、まあまあでも
火曜日町山智弘さんのアメリカ流れ物、これはまだやると。で、あ、うん、水曜日の愛好家同盟ってやつと、木曜日の大人のための教養バラエティコネクトゼミナール、これじゃない ?15 時台のゲストコーナー。
あ、それ会長ありそうだ
ね。うん。
うん。
うん、
これ嫌だね、こんな、ありそうだねなんて仲間内で話してて、
うん、
一向に呼ばれなかったらすごい寒いよね。
あのただアマゾンプロダクツのやつらが言ってたら寒いけど、俺別に玉結びにも出てますし、
うん、ありそうだから
さ、あの全えあの文化放送も出てるし日本放送も出てるし、
うん
うん、FM だって東京 FM も出てるし米 FM も出てるし NHK FM も出てるんで、あもっと言うとテレビもっと出てますし
そうだね、まあまあ
全然そんな、
まあ、夏になるからさ、はい、また会談とかであるかもしれないね、本当ね。
これだな、15時台のゲストコーナー。
はい。
うん。これだ。でかみちゃんとも共演してますしね。
うん、そうそうそうですよ、うん、そうですよ。ね。
まあ別にあの土屋亮さんとも共演してますし。
うん。あ、そうかそうか。あ、だ絶対あるやんそれ。
まあなぜか大阪弁に。なったらな、なぜかわからないけど、まあまあそうです。だって半分以上共演してるじゃん、っていうことは。
うんうん。もう身内ですよね。
はい。ファミリーですよ。コネクトファミリーだ。一員ですよ、私はもう。
はい。
はい。
ね。僕も歌丸に、熾烈矯正娘送ってほしい。
小島慶子さんに、ダストシュートに捨てられたっていうね。まあそれは勝手な推測ですけど。
ね。
ね。うん、ええー。まあそうですね。
でもさ、はい、今アフタートークですよね。
はい、もちろん。はい、
はい、久々に歌丸さんが、
うん、
新仮面ライダー結構、
お、酷評してました。
ええーうん。まあ昔ほどのこの直接的なあれはないけど、
はい。
うん、だけど結構ここ数年で一番ぐらい、
うん。
うん、良くないって話はしてたね。
でも、じゃあどうするの？俺見ない方がいいわけ？
あまあ、一応物の試しで見ればいいんじゃない？
うん、
うん、
1800円も払って、
うん、まあだからエヴァが好きな人とかはいいのかな、
うん、
あとさ多分庵野さんってすごいさ2チャンネルとかで叩かれるのが、
うん、
すごいトラウマなんだねきっとね。
へえ。
なんかハビタット世界っていうのが出てくるんだよ。
はい。
でなんかその世界はどういう世界かっていうと、人間の本音ばっかりが渦巻いてる地獄よみたいなこと言うわけ、
うん、
浜辺美波さんが、 あ、もろ兄ちゃんのことなんだ。なんかその、
うん、
そういう感じとかね。
なるほどね。はい。まあ、見ます。
はい。
はい。
見てください。うん、
じゃあ、まあ、他に何か言いたいことありますか？
特に。
告知は、うん、私はまあ、何か告知した方がいいことはありそうな気がする。あ、だからまあ、ちょっと中央線階段を今書いてるので、
はい。
中央線にまつわる、まあ別に中央線がちょっと離れてもいいよ。ざっくり、なんとなく中央線のエリア、だって結構西武線、うん、沿線の方が全然近いじゃんってエリアの話もたくさんあるしね、今。
ああ。
うん。そんなこと言い出したらね、東京都心なんだから、
うん。
どっかしらの路線にはね、
うん、
近いのはしょうがないよね。
うん、
なので、まあ、ざっくり、なんとなく、さすがに、岩手県の話とか言われると困るけど、
うん、
うん。中央線沿線の階段を募集してます。これはもう本当、
はい、あの、あれ、あとさ、
喫緊の課題なんで、喫緊の課題なんで、よろしくお願いします。
なんか、イベントは、なんか、なかった？
たくさんあります。あ、直近だと4月8日に、会記録、園長会記録という園長くんと高田光太さんとのイベントがあります。うん、園長くんはズーム参加かな、リモート参加。高円寺パンディットでやって、まあ、座席はもうさすがに完売ですけど、うん、配信はいくらでもあるので、
はい。
はい。見るといいんじゃないでしょうかね。座席も完売じゃなかったけど、俺もたくさんイベントがどれがどうなってるかよくわかんないんだよな。まあ、問い合わせてみてください。はい。まあまあ、直近ではまあ、あれ、まあ、他にもたくさんあるけど、まあまあ、はい。はい。
はい。
はい。
ありがとうございます。
菅さんはないんですかね。
ああ、ない、ないですよ。
うん。はい。うん、じゃあ、そういうことかね。まあ、だんだん見えてきましたね、コネクトへの道が。皆さんもね、こうご期待していただければと思いますね。
はい。
はい。ではまた。